した感じになってる。他に何かご質問があれば。
いや、うん、逆にその、うん、収入というか、うん、が労働価値が上がっちゃってる日本人とはすごい危ないところにいるんだなっていう。
そうそう、そういうこと。
すごいよくわかります。
特に為替の問題でそうなっちゃってる。
はい、
あのね、これもよくあるんだよね、
はい、
僕留学した時ね、
はい、
85年から85年に留学したんだけど、この時ね、まだ日本完全にここまで来てないよね。これの時だったわけ、
プラザ合意、
うん、で、はい、この時に250円だったね、
はい、
1ドルが、
はい、
だから日本人とそれからアメリカ人のさ、あの同じレベルのエンジニアの給料差がさ、日本人が100だとするとさ、アメリカ人300だったね、
うんうんうん、
だから3分の1で9だったわけ、はい、ところが今はこれが80になったでしょ、
はい、
そういうことも、ね、実は同じかやや高くなってた、ね、
3倍が
ここで給料上がったしね、
はい、1.5
倍ぐらい上がってるから、この5年はまだ、だからアメリカ人のね、倍までいかないな、倍近いな、
うん、
では戦えないの、簡単に。
コスト高いし、
だから今1000もらってる人は300万ぐらいの力しかないの、実は、
うん、
実は
だから円安政策取るだけで随分、
いや大丈夫大丈夫、
それ
あと10年ぐらいで破綻しますからね。
おっしゃってますよね。
いや本当本当だから250円になって、はい、それで帳尻が
上がって、
日本もこうやってああ働くようになったと、中国企業にいや日本人をなぜ使わないんだとなってうまくいくわけよと見てるわけよ。だから今はもう全然ダメだから、この韓国も、ね、今こういうことなのよ、強いのは。ここで安いから、まだ完全にここに来てないから、
ウォンが安い、うん、
まだウォンが安いから、だから安いから働いてるだけなの。であと5年ぐらいすると完全に先進国になるから、そうすると彼らも給料上げろというふうに決まってるんで、でウォンも高くなっちゃって、でそうすると彼らも日本と同じ苦しみ、もうそれ分かってるから今から広げてるわけですよ、
グローバル企業。
うん、そうそうそう。そうしとかないと、またそこで落ち着いて、なんで俺の給料上がらないんだと日本人が怒り出しますから。なんで不景気なんだと。で、そうなるともうどうしようもないじゃない。そんな感じかな。
深いな。
でも単純でしょ。
単純
すぎて。単純すぎて笑っちゃう。
単純すぎて。
じゃあ少しあれしましょう、自由時間しましょう、1時半ぐらいになったら出ましょうか、
はい、
ちょっと少なを少し、
はい、
まず
はちょっとクールダウンして、
クールダウンしてください。これがね、ちょっとこれ入れたんだけど、まだ貸していいですか、
うん、貸してた
し、あれだから、あっ、そこまでじゃないから、これはもういいかもしれないですか、今日朝でちょっとこれ、特別かな。
朝20%ぐらいだ
ったけど、まだ、ああ、
こんなことにはなんでこれ。10歳までしょ。3万か。これ、ゆっくりさん、入って き、わかんないですけど。
4000万でも 50% ってまだこの。
労働力、
労働力、
労働力が、あれで入るよね。
だから2000万で 100% でやってるのに4000万で 50% になるイメージはわからないです
よ、うん、僕はまあぶっちゃけ怠けてますから今年とか特に
働け
っていう単純な、それよりその何ですか、そのあっちゅう間にこう海外にその開国させられるイメージが分かったんですよ、
映像
でも何でも、もうそれは問題視であろうが、分かるんですか、仙台市はまだ分からないですよね、そのちょっとしたこうこの和法みたいな、だからもうそういう才をどっかに見つけていかないと
物がガサガサです。
映像もなんかいけそうな時もあるんですよ。だって僕に来いって言われるってことは、はい、僕が行くと現場が、はい、和むとかっていうのがある、はい、だけどそこがボトルネックになってるかもしれないけど、そこも再検証しないと、いや、インド人じゃそれできない。中国人で日本語ペラペラだったら同じじゃないですか。
顔も否定します。
あと編集能力とテロップは別に普通に打てるでしょって言われたら、サイはこうあったとしてもそれが微量だと、テコがで僕にとってもテコはもうあれしかないし、今のところやっぱりGoogleしかないですよ。
ああはい。
PBC っていうテコしかやっぱりないから、あれはやっぱりやり続けますね。それが業態がもし変わったとしても、そういう意味ではやっぱりこの時期に PBC に出会ってるっていうのは
善人ほど悪いですね。
これ
やりましたね。これ面白かった。あ、やりましたね。
びっくりしました、ね、僕の話が出てきちゃった。ミスターさん、ミスターさん、ミスターさん、僕もなんか今日ね、もう超ショックが良い意味です。もういろいろな意味でも、そんなところまで、ケツの穴を見て、お尻が、
スパラか、
もうスパラかですよ、もう。
そんなもんだよ。
いやでもここまで切っていただいてありがとう。このシンプルな原理だけで、じゃあ明日からの生き方が変わります。ちょっと変えます、まあね、こんなことやってる場合じゃないよって、
あんなこととかこんなこととか、
あんなこととかこんなこととかやってる場合じゃないよっていうのが、でもなんかね、そう逆にこの社会がよくこれで持ってるなっけぐらいの気持ちなんだ。だって虎視眈々と狙ってますよ、日本人なんか平和ボケだしみたいな。
ああ、
世界がもうだって、
うん、もちろんそうだよ。
韓国とかはもう、うん、日本は別にもうダメだよねって思ってるし、中国もインドもな、日本人って終わったよねみたいな、わかんないんですけど、
そうだから終わるね、終わるちょっと前ね、
でちょっと
終わるちょっと前だよ、面白いね、はい、一番ハッピーな時期現れるんだよ、
なんか前おっしゃってましたね、
末期の頃です
か、バブルが来るんです、
これから多分ね、日本の最高の時期が来るんです、いや終わる時期、終わる前ですね、一番いい時期ですもん、たぶんそうなるでしょう。
なんか前伊藤さんの話だって5、6年がそうじゃないかと、
一緒に踊っちゃうと大変なこと
にな
っちゃう。
だから踊らなきゃいけない、
踊りつつ後ろでこそこそと準備する
そこそしなくて堂々と
やるんですか。
悪いことやるわけじゃないから、単にもっとバカな人を騙してるだけなんだ。だからもっと賢い人に搾取されながらもっと動かないと
言ってこくことになって
もつねんさみたい
な、いや考えればそれがね、
自分は小魚だと分かったけどアメーバもいると
常に誰かにこ
う
そうそうそうそう
そうそうそうそう、
この世の見え方が変わってきましたね。ちょっとおしっこいってます。
変わり続けますね。
ずっとね、これはもう。
あ、兄さんちょっとこっちで来られますか。
あ、日が。
もうだいぶ日が。 その準備は多分全くしないと思うよ。そうなるともう爆発するしかなくなっちゃう。じゃあちょっともう少しやりましょう。
お願いします。
ね、これやった？これやってない？
やってない。
やってないか。じゃあこれやろう。これはね、こういうちょっとまた経路がちょっと変わりますけど、ね、ここから。
こっちも、
ああ、すみません、こっちも、はい、こういう感じで、一個の景気があるでしょ。
はい。
それはいろんな変数によって決まるんだけど、本当
は
ね、
はい、
たった1個の変数だけで、ほとんど説明できちゃうんだよっていうのがあって、それをこのグラフを見ると何だと思う？実は人口じゃないかという説があるわけ。でこれがハリーデントというのが言い出して神田さんが訳してる本だ
けね、
うん、ハリーデントというのが言って、これとかがこれが一番彼の 2,3 年前出したやつ The Great Depression Ahead で、神田さんこれも訳してるんですよ。で今日やったらアマゾンから買えばいいですが、
全然買う必要もないと思いますが
で仮にこれが正しいとしようか、なんとなくわかるでしょ、人口が多いと、はい、それ人一人あたり使う、はい、あのお金は似たようなもんでしょっていうふうに考えてた。
人口増えるとあの経済はより大きく回るし、減ると、なんていうの、経済縮小するよね。だから人口増えてるうちはどんどん景気良くなるし、減ってくると景気悪くなるよね、はい、ということだから、あながちありえないわけじゃないよね、
はい、
ただどこまでそのたった1個の変数で、説明できるんだろうかということを疑問に思った木下さんというのがいてね、若いアナリストの、はい、で人がこうプロットしたのはこの図なんですよ。で上がね、アメリカか、で下が日本なんですよ、はい、いいですよね。で点々点々っていうのがね、人口のこう推計値なんですよ。途中まで本当の値で、途中から推計値、
はい、
1980年から2030年までか、50年間で途中から推計値になってると。日本も点々点々だ、人口ね、はい、で景気の変数でいろいろあるんだけど、木下さんは 株のアナリストの人なんで、株式の指数を取るわけ、はい、上がダウ平均ですね、
はい、
で下が日経平均です。
はい、
でこれで木下さん合わせてみるとね、意外に合うんだなこれという、というのが不思議でしょ。でちょうど今真ん中やや右にいるわけだけども、2010年ぐらいにいるわけですが、もしもね、今後もねこの人口通りに景気がちょっと2030年まであと20年間推移すると仮にしようよ、仮に、その時に我々がビジネスをやる時にどんなねここから教訓が引き出せるかというのをちょっと考えてみて
この仮説がね、本当成り立つかどうかは分からないけど、もう完全にこれからグローバルに完璧に連結されることが考えられるからね、うん、自分の異国の人口と、うん、ニューヨークダウってのはもう多国籍企業ばっかりだから、はい、それがアメリカの人口とそんなにリンクするのかなという考え方があったりするから、うん、分かんないんだけど、うん、まあ仮にそうだとして、すると、どういうことが起こってね、そこはどんなそのヒントを得られるだろうかということを、ちょっと、そうだな。これちょっとね、時間も若干なので3分ぐらい話してみたらどうですか。
そこまでコーヒー入れとくから。
これを見る限りは、2015年、まだ景気が悪い、そこから急激に落ち込むから。
日本の、この人口の幅がこっちとこっちでは微妙に違いますか。こっちが46歳、こっちが40歳。あ、はい、でもまあ多分一番の購買層みたいな、うん、
アメリカはでもそんなに落ち込まない。
アメリカはこの通りの仕組みだったらそんなに落ち込まない、うん、日本はかなり、
アメリカは下がって2015年でいうと、うん、今2010
一回上がりますね、そうですね。
アメリカ下がる。はいはいはい。
日本は今ここだから。から理論値より若干低いですね、日本。日本の理論値は1万8000円ぐらい、日経平均出ておかしくないねっていうことですね。こっちで見る。
はい。
で、今、一番切ってるから、うん、理論値の約 1.8 倍ぐらいいってるけど、はい、まあ分かんないけど、まあ、もうちょっと上がるかも。
今人口って増えてるんでしょ。
いや増えてないですよね。ああだからこの、
あ、そうか、40から
44っていうレンジが変わっていくから、少子化の影響でここからは急に
何回世代の子供たちが
多分
この間に増える。
そういうことですね。今増えつつあるってこと
です。そうですね。
だけどピークをあと5年後には打って減少に転じると。
さてどうしようか。下手な考えすぐに痛いと思いますが
考えても、うん、あれってなってきます。
まずね、アメリカのこうグラフを見るとね、アメリカの景気に腰折れ局面が予想されるけど、それは何年？
2010年
だよね。
はい、
うん、2010年まで伸びた人口がそこから、あの減少、まあ、実質的にもうちょっとこうちゃんとグラフを普通に取ると、あの横ばいにしかなってないんだけど、うんうん、あのなる、まあ、横ばいになるわけだね。だからこういうパターンを取ってるわけよ。
はい、
これどこで見るとなんですか。うん、これこうね、
はい、
パターンで言うと、
はい、
どこだけど
さっきの、
つまり
日本の、
つまり日本はこれ90年だったね。はい、これ何が起こった、伸びてこうなった。
バブルが
起きてバーンと弾けたね。ちなみにピーク値はいくつだった。
86年
の12月ね。
ああそうですね、うん、
でこう起きてバーンと弾けたじゃない。ということはここが2010年が大体このアメリカのパターンだから、はい、ここでバブルが来てガーンと弾けて、はい、強行に大不況になっていくだろうなってことから予想できるよね。
はい、
で必ず来るとは言えないけど、起こっても別に起こしてないと思ってるよね。
はい、
だこれが大体1年か2年前にいますから、06年かさ08年の末ぐらいにはね、うん、ピークが来て、そこからはアメリカが全然ダメになって、世界全体を巻き込んでいくからアメリカがダメになると、うん、ということが言うことだな。うんうん、で当然皆さんは民間人なわけで、経済の世界にいるわけだから、当然このことをもう初めからよく分かっていて、計算に入れながら過去数年頑張ってきたわけでしょ大企業の人に言うとそういう同じ笑いが出る。要するに何が分かるかというと、何も考えてないわけ。何も考えないで毎日毎日の仕事をこなしてるわけよ。
はい、
よろしい。 で現実の中で起こったんだよこれは、うんうん、ということがもう何年も前から分かったから、その、だからこういい時に稼ぐだけ稼いで、で悪くなってくるとそこでちょっとリスクをむしろヘッジしていく方向にして次に備えると、でできれば人より早く動いて現金化しておいて、不況がもっとそこのところで M&A 買い占めに走るというのが鉄則だな。ほとんどの日本企業はそうじゃなくて大赤字になってから大慌てしてデジタルを始めるわけで、一歩遅れていくでしょ、でどんどんどんどんこれ危なくなっていくわけよ、うん、そんな感じね。まず今度よろしい、はいはい。そうするとこのアメリカの不況ね、アメリカの不況、世界がどうなるか別にして、アメリカの不況は何年ぐらいまで続いてもおかしくない、
2025年、
うん、ぐらいまで続いてもおかしくないね、はい、だからオバマさんがなぜ当選できたのかっていうのは何となくこれで想像できる、なぜ当選できた、なぜ黒人が当選できたの
か、下降局面が続くから、うん、
だから
やらせと
く、やらせとく、
うん、もっと言うと
失敗の前例を作る、
うん、もうちょっと言うと
黒人がダメだっていうことを証明
し、誰がやってもうまくいかない
とい
けない
、そういうこと、
この辺もちょっと報道は常にそういうふうには言わないでしょ、やればできるっていう前提のことで、はい、いいだ正しい対策を取ればきちっと問題解決できるというふうな、あの浅はかなレベルで報道されるでしょ、はい、でも実際はある程度以上に難しいものになったら誰がやったって解決できないわけですよ、でこれも多分そうなる可能性が高いわけだな、しかも長引く可能性があるから、だから彼もバカじゃないからそのぐらいのことは分かってたんだろうけど引き受けてると、うん、だからオバマさんを熱狂的にしないと今離れ始めてるけど、やっぱり熱狂的に支持した方はそんなに我慢が効かないわけですよ、1年か2年ぐらいなんですよ、うん、彼も就任の時に言ったけどね、あのスピーチの中で、あのこの簡単にはこの困難から妥協できませんよと、うん、いうことをきちっとスピーチで言ったんだけど、誰もその都合の悪いところは頭に残ってないわけですよ、うん、彼が変わると全てがバラ色に変わるんだというふうに思うわけですよね、
救世主みた
いな、そうそうそう、そういうのを対応して不況の時 の, あのパターンですよ、うん、ヒトラーをこう挑戦させたのもそうだしね、うん、で彼は本当に不況を直したんですよ、うんうん、だからますます彼の人気は上がっていったわけ、うん、まあ、それはともかくと、だからあと10年から15年アメリカが沈んでも決しておかしくないよなというイメージね、うん、それでアメリカのこうもうちょっと見ると変わってるところは何ですか、変わってるから変だなと思うところ、うん、うん、そうそうそう、さっきと同じなんか見て変だなと思う感覚がないと
このパターン見て
変わってるなと、はい、非常に変なパターンしてるでしょ、得意なパターン、
得意なパター
ン、うん、大きなところで、
うん、ここで人口が落ちてない、
うん、もっと大きなところない、うん、普通の常識に反してるところ、
人口の減少が、うん、ゆっくり、
うん、もっとない、もっと変なところ、
もっと変なところ
、うん、2025年から30年かけて人口がリバウンドしてるよね、
リバウンドしない、
これ変だと思わない、
あの確かに、
なんで
普通、
そうですね、普
通落ち始めたら
ずっと落ちるよね、
落ちます、
どういう国は、
移民を受け入れない、
もうちょっと言うと。先進国は人口が落ちるのが通例じゃないの、
ああそう
なんだ、先進国で人口が増えるところって考えにくいんじゃない、特に日本典型ですよね、
はい、そうですよね、
なんだこれちょっと増える兆しがあるね、これどうなると思う、この後予想するに2050年ぐらいまで、ここから1回ポッと上がってもう1回下がりそう、それともどんどん伸びていきそう、どう思う、
これからだけですか、
うん、どう予想するかの話、
ここで上がってるってことはまた上がってきて
る、うんうん、実は2050年まで上がり続けるんですよ、
あやっぱそう、うん、
ということは普通の先進国、要するにヨーロッパや日本と比べると全く違ったパターンを僕はしますよね、うん、ここは非常に変わってるところだよね、
うん
うん、ということですよ、だから成長の兆しというのがですね、多分ここから2025年ぐらいまでにアメリカが一回ダウンするわけだね、 はい、うん、そこから実は2050年に向かって今度はまたアップしていくわけですよ、うん、だからさっきから成長という価値観が全然止まってないよねって言ってる、止まらないだろうと僕は見てんだけども、うん、大きな目で見るとそれはこういうことを背景に言ってるわけよ、うんうんうん、で日本はちなみにどんどんどんどん減って最終的にはだいたい人口が3分の1ぐらいになるみたいなね、3分の1、うん、で今から手を打って効果が出るのは少なくとも来世紀なんですよ、うん、人口の問題って100年分かるから、うん、だからそれが今でも疑問でしょ、消費対策も対策を打てって言ってるけど、それは今生きてる人が全員死んでから効果が出たとしてすんだよ、うん、出てくることがある、うんうん、でそんなことをまるでみんな考えないで議論してるよね、うん、だから今世紀の間はあと今生きてる人が全員死ぬまでは、うん、ずっとこの人口減少に苛まれていくわけですよ、うん、でこれはもうほとんど確定してる話なのね、
はい、
はい、ところがアメリカは実は2050年まで人口が上がっていくんだというね、うんうん、でその次ね、ヨーロッパはもう実は2005年をピークにして下に下がってるんだけど、ロシアを含めてね、うん、下がってるんですが、そうすると彼らは何を考えると思う？ヨーロッパはもう上がることがないわけでしょ、普通の先進国とは。だから彼らは何を考えると思う？何が起こる？経済が縮小していくと今現実にヨーロッパで起こっていること、
国家と、
うん、その前に何が起こる？破綻する前に、
通貨の暴落、
うん、今どんなことが起きてる？通貨の暴落ってあんまり庶民に関係ないけど、うん、
失業です
か、うん、失業が起きるよね、それから
失業が起きる、
うん、今スペインとかフランスでデモが起きてるのは 何に対して起きてますか？
労働賃金、
労働賃金、
うん、
賃金、
うん、
雇用、
雇用もあるし、もう一つは職がないっていう話と、もう一つは年金ですよ。
あ、年金か、
年金、
年金とかっていうのはヨーロッパでもともと生まれたもんですよね、うん、でヨーロッパも大陸の特にヨーロッパね、イギリスを除いた、うん、ヨーロッパはどっちかというと同じ資本主義でも社会政策を重視した日本に割と近い考え方するんですよ、フランスとか、うん、ドイツとか、うん、割とそのなんていうの、ガンガンガンガン成長させろっていうよりはね、うん、むしろその社会主義的な、社会主義じゃないんだけど社会主義っぽい、
うん
うん、やることをやるんですよ、
うん
ね、でそれはフランスで、フランス革命が起きていることは必ずしも無関係のことではないと思うんですよ。もともとフランスは農業国だし、
うん、
ドイツもイギリスほど あちこちに出てたわけじゃないから、うん、割とそういう感じがある、うん、でそのいう中で年金が今ちょっと破綻してる、年金を改革して支払うのを遅らせたりカットしたりとかってことをせざるを得ないんだけど、これはなぜですか？政府が無駄遣いしてるからですか？
年寄りが増えて、うん、
減るからだよね、
はい、
つまり少子高齢化のためになってるわけだね、
はい、
うん、でもこれを認めるとすると、少子高齢化だから昔の年金はできないんだけど、要するにこの伸びてる時は年金作れるんだけど、
はい、
こうなって特に老人が多くなってくると、もうこれは無理にできませんよね、はい、できませんよね、それは日本もこれから同じ要因になってくるわけだ、
はい、
うん、でそういう時に国民にどういう説明をしなきゃいけないの？うん、どういう説明をしちゃいけないんだよ。
しちゃいけないのは払えませんとは言えない。
そう、払えませんという理由をどういう理由で説明しちゃいけないの？このままでは払えません、それはいけない、うん、その時の理由、なぜ払えないんだと聞いた時に、
財源がない、
うん、財源がないんだけどさ、
財源がない、うん、
財源がない理由は
若い人が少ない、
うん、少子高齢化だから払えないと言っちゃいけないでしょ、
うん、
なんといけない、直しようがないですよね、少なくとも100年は、
うん、
本当はでもそうでしょ、うん、少子高齢化でこの経済が上向かなくなったんだから、
うん、
全体のパイが縮小することはあっても広がるとない、
はい、
でかつもらいたいっていう人が多くなるんだから、これはもうどう計算したって成り立ちませんわな、
はい、
という本当の説明すると何が起きる？パニックになるね、
うん、
だからどういう説明しよう、 政府は無駄遣いしてんだって説明した方がよくない？誰かが無駄遣いしてんだと、これを減らさなきゃいかんとなると、そうかって国民納得じゃない？敵ができるよね、それだと。それをやってるのが連合さんでしょ。だからそれはもう初めからその全体がプロパガンダなわけですよ。ママと引っ張ってないだろうな、まさか。
仕分け
したって無理なんですよ、ね。ということがヨーロッパで起きてることが深刻なのよ、大陸で。つまり彼らは理念としてはアメリカ型とかイギリス型のアングロサクソン系の成長をどんどんやっていくよっていう資本主義にこうしたいわけ、反抗したいわけ、ところがそれをやめて社会制度を重視しようとしても無理なんだ、はっきり言って、となると完全にここで困っちゃうね、困っちゃうね、ということがヨーロッパでは強く起きてるわけで、このまま本当のことはもちろん言えない、本当のこと言うとまだ選挙で選んでくれないからね、楽して得したい国民ばっかりだから税金払わないぞ、年金しっかりしろみたいな子供とやってどうなってんだ、税金を払わんけどなんだそういう人ばっかりだ、企業の方も減税しろ、私海外には本当は行きたくないんだけどでそういう人に支持してもらわないと成り立たないわけですよ、ということはなんとかごまかすしかないわけだよ、これ。であんまりこれがひどくなっていくと、本当に雇用もぎたくちゃになって、年金も本当は払えなくなっちゃって、で暴動が起きて政府が転覆しちゃう可能性が高まってきますよね、特にヨーロッパのスペインといった大きな国でいうと、スペインとかイタリアはかなりまずい状態で、下手したらフランスまで飛びつくかもしれない、こんな状態になっていると、こういうですね。まあ、イギリスもだからやばいからというのはかなりカットし始めてますね。もともとイルカ王から墓場まで行ったんだけど、それは理念の話であって、一旦これが伸びなくなると、そんな理念って誰も制度なんか作れないわけですよね。でその時にどういうふうに考えると思う、彼らは。アメリカやヨーロッパは。要するにここの10年、15年というスパンだけに絞ってみれば、アメリカもヨーロッパも、要するに先進国諸国は非常に辛い立場になるわけ、だどう考えるの、
他のところから搾取する、
そうそう、ということを考えるのは普通だろうと、そうしないと自分たちの国民を守れないわけ、いいよね。だから、自分たちの国民を守るってことは国家から搾取することに他ならないわけよ、資本主義では。いいですか、始まるところ、はい、だから日本人も今そうとはいえ結構豊かな生活をして安全なのは、他の国からいっぱい搾取してるからに過ぎないわけだよね、私たちが真面目に仕事をしてるからじゃないわけですよそこ間違えちゃいけないわけ勤勉でやってるからやってる、そういうふうにこういう生活が成り立ってるわけじゃ全然ないわけですよ、その単純もじゃない。そうするとどこから奪おうかって時に、これ見ると日本っていうのはいいかなっていうふうに思ってほしいに思わない、ですよね。でここから先進国の中でヨーロッパは全滅で、だからアメリカもダメなんだから、俺的唯一人口がその一番使う人口ね、40から40歳が伸びるのが日本だけなんですよ、ということはここからどういう作戦を展開していくかというと、おそらく日本をおだててですね、ここから株価を上げて、で日本はやっぱり素晴らしいという話をするんじゃないかというシナリオが考えられない。
始まってますね。
もう始まってるな、と僕も思うんだ、で日経平均でいうと今1万円前後でうろうろしてると、1万円若干切ってるぐらいかな、このぐらいの感じですが、これが3万円ぐらいまで上がる可能性あるでしょ、
こう売れてしまう、中継中、
だから2万円ぐらい上がったを超えたあたりで、おそらくなぜ日本は素晴らしいのかってい こう論述がいっぱい出てくると思う。それはやっぱりこの真面目さが良かったとかね、耐えらなくて良かったとかねでなんでこんなことが言えるかというと、80年代にも同じことが起こってね、日本はなぜ素晴らしいのかっていう話がいろいろ起こって、でこのグラフを分かってて見るとね、日本がどんどん伸びて日経平均も3万9000からそこまで行ってきましたが、その最大の理由は何だ、一体これ見ると人口伸びてからね、段階の世代が要するに40から44歳に入ってからですよ、それだけだよね、日本の経営が良かったからでも何でもないわけだ、ということで、しかしそういうふうにしちゃうとあんまり思い上がってくれないから できるだけ思い上がってもらって調子に乗ってもらって、で、はしごの上まで乗っけてから搾取して、あとは地面に叩き落とすと、これは基本ですから、そのことを一回やられたわけだよね、前回。だ今度も同じことをやってくるだろうということは十分に考えるわけだ、というわけだから、ここからですね、アメリカがダメになる、それからヨーロッパがダメになってくる、という中で、実は日本っていうのは素晴らしいんじゃないかと、見当たらなかったけどもっていう、そういうあのシナリオが十分に考えるわけだ、でこういう時にハーバード大学の教授とかそういう人が出てきてね、あのすぐそういうのを聞くと信じるバカがいっぱい
一番見られ
る。これからはその強欲な資本主義じゃいかんと、ね、成長成長と言ってちゃいかん、これからはあの安定感を、ね、身につけてね、日本のようなやり方を学ばなきゃいけないんだとなると、日本企業の親父たちもまた喜ぶんじゃでしょうからというわけで、これから日本祭りというのが来る可能性があ
るわけです。日本祭り。
だから来たら、そこで皆さんはビジネス界の人だから、僕もそうだけど、ここはもうあの踊りまくると。ただし、頭の中でね、ちゃんと分かってなきゃいけない。ここはただの祭りだから。ただの祭りで、実態は何もないわけだよ。で、団塊の世代のこれジュニアの人たちでね、がここにちょうど来るわけで。団塊世代のジュニアの人たちにいっぱいお金使ってもらわなきゃいけないわけだ、かつての団塊世代と、なぜ彼らはお金使わなくなったんだろう、
なぜ、
まあ、老人たちもそうだけど、今の若い人とかお金使わなくなったでしょ、将来不安だからね、将来不安だから、現実もうちょっと言うとどういうこと具体的に言うと将来のことを見抜いてる人なんかいないよね、現在から考えるわけですよ、将来の延長線で、つまり現在で言ってばどういう不安があるの、はい、若い人
雇用不
安、雇用がなかなか就職ないとか、就活しなきゃいけないとか、それから
年金が出ない、
年金が出ないんじゃないかという不安とか、それから給料が上がらないんじゃないかとか、これを給料がどんどん上がって就職が楽になって年金も大丈夫だってなって、実態とは別にみんながそうだそうだっていう風になったらみんな信じちゃうよね、そういうふうにして使わせたいわけだよ、だからこのオペレーションが日本政府もやるだろうし、その方が票入るから、それからアメリカ政府や中国政府もやってほしいわけですよ、ということが起こる可能性がある、で将来大丈夫だ、日本はそうらしいんだとなったらみんなそうだそうだってなりやすいでしょ、我々
踊りますね
踊ります
みんなが言ってるからそうなんだそうなんだみたいな、アメリカも中国も言ってるぞ、ね、となるからそこで売り出して不安がなくなるわけです、不安がなくなるとどうなるかと、目一杯まで金使い出すだろうね、今までのこう抑えられたから、ということが全部成功すると、だって日経平均が2万5000円から3万円ぐらいの間になってもおかしくない、ちょっと株みんな買ってるとみんな儲かってしょうがない、不動産もどんどん上がると、ということが2010年代の前半ぐらいにこれからいつ起きてもおかしくない状態になってくる、で起きたら皆さんもこれはもう最後のチャンスですからね、そこまで登ってあとは下がっていくだけ、ね、最後のチャンスだから、これはもう乗れに乗って、で皆さんが考えなきゃいけないのは、その最後のチャンスが終わってから2025年とか30年ぐらいになるとね、もうアメリカが復活し始めるしね、日本はどんどんどん底になることがはっきりするし、もうあの日本なんかが重要だと思う人は世界で一人もいなくなるわけそういうふうにお金がなんか回ってこないわけ、資本主義の原理原則によって、しかも我々クリエイティビティもないしね、根性もないわけですよ真面目だけは取り、真面目しても狭い意味でね、となるとはっきり言ってどうでもいいわけでしょ、ということがはっきりするのが2030年ぐらいになるとね、さすがにはっきりしてくるんじゃないかと、誰の目にも、でその時に一回夢を見てるときにショックがでかいよね、日本人って優秀じゃなかったのみたいな感じで、ですから皆さん考えなきゃいけないのは、前半の2010年代これからの10年ないしはもうちょっと短いと5年とかね、10年とかをどうやるのかという話と、から2030年以降どうするかという話はペアになってるわけよ必ず、で2030年ぐらいからもう明らかに世界が変わってきてるわけよこれ、ということを考えなきゃいけないわけですね、わかりました、だから下手して毎年毎年のビジネスを考えてると、ここから急に景気が良くなったね日本だけ、それでどんどんどんどんこう上がっていくよね、で業績も普通にやってたらこの時が一時的に再現するわけだから、 はい、どんどんどんどん良くなって、しかも地震まで持たせてくれるわけだから、うん、やり方でいいんだみたいなで頂点まで持ち上げられて、調子こいていろいろお金をレバレッジで使っちゃってでただ銀行もバカですからね、どんどん買い付けていくからねそうなって倒れちゃうわけだ。多分それが一つの試験だと僕は見てるわけ、うん、その時に調子に乗る人は、うん、その前回のバブルの経験を何も
生かしてない、
生かしてないということですね、うんうん、というわけだから、ちょっとこれを考えてですね、あの今からとりあえず2030年とかそのぐらいまで、ね、あの何をやらなきゃいけないのかと、うん、いうことをちょっと考えておかないと、あの目の前のことばっかりどんどんどんどんやってると、こういう大波はつかめないからさ、あの空気読めない仕事がちまちまちまちまやっちゃうからどうするんだということをちょっと考えておかなきゃいかんですな、うん、うん、そういう感じね、うん、なんとなくこれは分かった、
ショッキングな、
まあ、ショッキングだからみんな分かってるやつなんだよ、
うん、分かってる、うん、
人口が減ってダメだっていうことは、ところがそれがあっても現実にある期間良くなるとみんなあのそっちの方を重視しちゃって、今言うと、うん、それで結局備えを行っちゃう、劣っちゃう、うん、そこ注意しないと、
もうバブルは始まってると、
いやまだ始まって
ない、始まってないです
ね、まだ始まってない、でもいつ始まってもこれ円が高くなってきてるのは分かるでしょ、
そうね、
だからみんなこれ日本の企業を買収したりしようと思ってるわけだよ、うん、でその時に当然円に変えるよね、
はい、うん、
だからそれが起きてるから、
なるほど、
うん、高いですね、だから円は下がるわけないよ、ここで、うん、簡単に言うとね、でこれを見るとね、今の全部世界で合算したんだけどね、でちなみにこれは国連のサイトに行くと全部この生データは入りますからね、 Excel 形式で全て手に入るわけからで、でこれを世界全部でね、合算するとこうなるわけよ、こうするとね、資本主義がね大体延命するのはね2050年から60年ぐらいまでだろうなとかちょっと分かるでしょ、2060年ぐらいまででそのアフリカとか全部入れたってね、もう人口ね上がらないわけよ、うん、だからそこまでね、
フラットに、
うん、今日言った話が成り立つのは、だからそこから先は今までみたいな人を豊かにして、あの調子こかせて、あのだんだん給料上がって家も買えたみたいな話でどんどんやる気が出てくるという可能性ができるのは、世界全体を巻き込んでもね2050年60年ぐらいになるか、最後は多分爆発が2060年ぐらいまであるんじゃないかな、その時にここにあの US2 と書いてあるのは、これその時に一番伸びる国を書いてあるわけ、で2ってのは US の2回目っていうか、これがさっき言ったこう一番伸びるとこね、うん、インドネシアとブラジルあたりが最後一発バーンと出て、うん、でそこからはもう伸びるとこなくなってくるわけ、うん、全体としては、うん、国ごとにあるよ、そこにサブサハラのアフリカとかね、アフリカのサハラ砂漠イランのところにあるんだけどね、でこうしてみるとね、世界的に、ね、今どこにいるかというと2010年から来て今プラトーベースにあって、つまりこの不況下にあるわけね、はい、これが何回も繰り返してるわけでしょ、バカでいうと、でそのずっとダメになってもう一回上がるのが2020年から25年の間でしょ、はい、そこから2035年までに急速な形でまたギュッと上がるわけよ、だからここを取ってなきゃいけないわけ、でそのフラットな時にも上がる国というのがあって、それがそこに書いてあるようにジャパンの2回目ね、さっき言った、とサウスコリア、それとチャイナも上がるわけよ、ここはまだチャイナ1というのはまだ継続してるわけ、ということは何が起こるかというと、世界がいろいろと停滞している中で人口が増えていく、この一番使ってくれる、ね、はい、40代の、はい、使ってくる国が上がるところが3カ国があって、うん、中国と日本と韓国なの、うん、そうすると皆さんが資本家だったらどういうプロパガンダを展開する、世界に
今、 アジアが熱い、
そうそうそう、これからはアジアの時代だってなるわけで、そうするとアジアの人たちどう思う、東アジアの時代だって言われて、で実際にこうやってどんどんこう経済発展してくる、うん、とみんなどういうふうに思う、東アジアの人、中国、日本、
調子に乗る、
調子のね、嬉しいね、本当にプロパガンダがあってね、うん、で例えばね、それに適応するようにこういうのが出るわけ、出てる、ヨルシングコントロールと前から出てる
ヨルシングコントロール、うん、
The Emergence, Emerging Threatened to Western Prosperity、 つまりヨーロッパのね、ウエスタンの繁栄っていうのがエマージング、だからアジアなんかを含めた諸国に脅かされていて、で我々つまりヨーロッパ人はコントロールを失いかけてると、とこういう本を出すとアジア人喜ぶでしょ、これから東アジアの時代だって、ということがこうあっても別に驚かないよなと思わない、あるかないか知らないよ、あったところで自然な話だよ、要するに資本主義を設けたいんだから、どんどん伸びていかなきゃいけない、伸びていくところにどんどんブームを作れるよね、でブームを作るとみんなそうだそうだって感じで投資したり株買ったり投資信託買ったりしますから、と本当にお金が伸びて本当に伸びていくわけでお金集まる、実体経済がね、ということをするとそこの土地にいる人もいつか破綻するんだけど、その時だけは少なくとも楽しいじゃん、でどうせ破綻するんだったら最後楽しみにくれよって言うね、日本もだからこのバブルがなくても人品があることは間違いないわけよ、でその前に一回だけ夢見れるか、もう夢なくて自力のまま行くか、多分後者の方が幸せだと思うんだよね、そのまま自力に行く方が、でも人間って結局夢見るとまた幸せだったりするから、ということが韓国、中国、日本という中で集中的にこの時期現れてるって分かる、で東アジアの時代だっていうことが言われるわけ、多分そうするとそこからは実は全然東アジアみたいなのも本当はないわけねでその後を見ると今度はチャイナの2とかあのロシアとかその後ね伸びるときロシアの2回目とかメキシコとか、東南アジアとか書いてあるよ、でこの辺りでまた中国を名手にした東南アジアとの連携っていうのはまだここでもう一回話になるわけ、中国がもう一回おいしいわけ実は、はい、うん、というような形でこうアジアが起こって、でそれで大体終わり、うん、であとはインドネシアがその後でね、もう、な感じ、ということを見てると一体どういうふうな、世界がノリで動いてるのかとどういう空気で動いてるのかということを考えると、簡単に言うところでね、今からもうフラット局面に入ってるから、2020年から25年までは基本的に不況が世界全体としてはこう続くわけだよね、で不況があるからいろんな権力構造がこういろいろ移動して、それで新たな権力構造が作られていく可能性があるよね、ただし面白いのは日本というのはその全く逆の動きをしているってこと、その間にその経済が逆に上に行ってる可能性があるってこと、
まあこれ
で、
うんうん、
で世界全体で見ると2020年代の初めから2035年ぐらいまでの12、3年間ね、これは上がるんだけど、逆に日本はその時点でその逆の動きをして下がっていくわけだから、はい、だからそこをよくちょっと考えてね、ちょっと自分でもこれどういうふうに組み立てるかということをちょっと考えておいてわけよ、もうちょっと世界の全体のレベルで言うと、これからあと12、3年頑張ってとかちょっと我慢して、で2022、3年からあと12、3年経ってから、そこから先の12、3年は何やったって儲かるんだから、世界全体にもちろん展開してるわけで、そうするとレバレッジをどんどんかけたらいいわけだよね、っていう時は、あと12年で終わるってことが分かった上で、ところが日本で見るとまたその逆になるわけ、となるとどういうふうに組み合わせてね動いたらいいのかと、いうことをちょっと考えておかないといけないわけ、でそれの連鎖してさっき言ったようにいろんな国がこう上ったり下がったりいろんなことが動くからさ、で動き方は簡単で、みんなどんどん成長させて豊かになりたいだけなのよ、資本主義単純だから、となるとどういうふうにお金が集まってどういうふうにお金が動いて、今高く給料を取ってる人が下がっていってと、こういうふうにな自然になっていくんだよね、でそうすると自分自身の仕事がどういう感じで動いていくんだろうかというのもある程度こうなんとなく分かってるでしょ、だからそういうことをねちょっとね頭に入れといたらいいのよ、
ということで、これについての質問ない。
あ、一つ頼む、うん、このこちらの日本語の方は2015年に、うん、あのこの40歳、うん、これは40歳人口だからこうなっているの、う
ん、でしょうか。これはね、これはね、はい、一番使う人たちの場合、日本でいうと40代前半だね。
そうするとこっちのジャパン2とはちょっとずれてますよね、
うん、だからそれは、まあ、はっきり言うと、はい、質問が細かすぎるんで、あどうでもいいんで
石田さんがいつもぶった切られてなるほど、うん、もっとでかく見ろと、うん、
だから別にそれが興味があれば、はい、人工動態の専門家の人の本を読めばいい、はい、
なるほど。
私は別に専門家になるつもりもない、
なるほど
でそんなことを大体気にしてるようではどんどんどんどん狭くなって。
わかりましたわかりました。
で例えば少し紹介するとね、日本の人口動態の本だと、はい、この紀藤博さんというね、
あそういう本ある
ね、いやあるのね、うん、この人はこの上智大学の先生で、日本の人口で見る日本史だけを研究して一生費やした人
一生、うん、縄文から
だからこういうのあるからこれを見ればいいわけです。
あ
でこれを例えば今関係あるところで現代の昭和後期がどうなってるかとこう見るとね、はい、彼はいや何でもあるんだこんなの見つけりゃこれを別にしてるわけなんで、
まあもう、
はい、で見つけりゃいくらでもあるん で、はい、でこれを買って読んでみると彼は別にビジネスをやってるわけでもなく、うん、どっかの審議会で官僚のために予算を獲得したわけでもないわけだよ、
うん、
だから非常にフラットに書いてるわけで客観的に、
はいはい、
で書いてあるけど2105年、
はい、
うん、つまり今から100年後か、
はい、
はあの人口は4500万人だよ。だから3分の1なんだよ、
うん、
でこれはもうね見たら当たり前の話で書いてあるよね、うん、要するに人口変えようと思ったら100年ぐらいかかるわけよ、
はい、
だから100年後は今の経済170兆なんですよ、もう
ですね、
ああしかも人口のバランスが悪いわけよ。
こんなんですよ、
ね、ああということだからもう分かりきってるわけ、うん、はっきり言って。でそこに向かうときにいろいろこうなったらいろいろあると思うよ、
はい、
あるけどゴールはほとんど分かりきってるわけ
だね、うん、
だからそれをちょっと考えてさあってどうするかと、
うん、
いう別にだから日本を脱出しろとやんよと言ってるわけじゃないよ、うん、それを分かった上で日本で暮らそうというのもいいし、でもその時は多分こんなに豊かでも安全でもない、うん、でそれは官僚が悪いんじゃなくて、それは貧乏になると武装になりますよ、
うんう
ん、だからそういうのがね あるわけ で人口の話はね誰でもものすごく重要視してね、
はい、
やっぱこれなんかでもフォーリンアフェアーズレポート、
フォーリンアフェアーズの日本語版ですけどね、どうぞ。
でこれ11月から日本語に訳してる最新号ね。でこの中の記事でも例えばこう人口の話とかは分かりやすい話あるわけ、みんな見てるわけよ。これは基本路線を示すから。例えばこれが言ってるのは新興国の少子化でって書いてあるでしょ。つまりもっと長い目で見ると中国も実は2035年まででもう下がっていくわけよ、人口が、
うん
うん、だからみんな言ってないけど新興国も実は少子化してるわけ、
うん
うん、だからそれは分かってない人が短期的に見てこれから中国だとかって言ってるだけなのよ。
なるほど、
うん、でもこれ見たら分かるでしょ、うん、全体見たって、うん、所詮ここまでなのよ、あとそんなに長くないわけ、
うん、
今子供が生まれた人は、うん、その子供が成人、子供がその引退するまでは持たないわけよ、この全体が。仮にグローバル展開したところでさ、引っ張れないわけよ。そんなに先の話じゃないわけよ、これ、
はい、
うん。ということは、常にみんな見てるわけだから、
はい、
だからこう興味のある場合は、ちょっとこういうのを見るとね、非常に楽なわけよ。要するに、UNA 行って、国連のサイト行って、ここは全ての国に対して、このが Excel データで全部、あるから、ね、でそれを無料でダウンロードしてさ、
はい、
でちょっとこういろいろ細工はもちろんできるだろうから、
はい、
でもっと見てさ、たまに考えてるよ、
うん、
そうすると変な未来予測の本なんか読むよりはただでいいんだからこれでかなり分かるわけよ。
なるほど。
で何 の基本知識もないわけよ、
うんうん、
人口に大体比例するんだろうってい こう甘いさそれだけで、あとはイマジネーションを持って大体どうなのかなと思って、うん、と考えてれば、今言ってるようなことがね、世の中で言われてれば、いかにね短期的な視点でね、ちょこちょこちょこちょこね、考えてる、でそういう短期的な視点は非常に精密にこう、はい、政治に議論してね、 それであのテレビでつまんない議論してるかというのがおかしいですね。でそうするとますますね、あの世間から有利してきてるね、自分自身が、はい、そうするとあのますます不幸せになってきますよ。あったさっきの不幸せになってきますよ。というのが人口動態の話。だから人口動態を見るとそのなんていうかな、あの未来のね、こう起こってもおかしくないなっていう話が最低限わかるわけよ、
はい。
これにこうしてあの経済を立て直そうとかって言うとね、相当なことなのよ。
そうですね。
うん。だから大概こうなるのよ、この通りに。いくらこうやったところで。
人口って無限に爆発するんじゃ全然ないんですね。
しないしない。ね、もしも無限に爆発したら食料危機でみんな
終わる。そう終わるだけで。
だからこのままでいくと全世界でいくとね、それもそういうのも別にあるんだけど、いくらでも。
全世界の大体その40代
だ
けど全部の人口でも同じようなもんです。
大きい波は2回しか来ないとも言えるわけだから、うん、それを活用して、うん、
それで言うと
全人口のどこだったかな、
289
ページ189
ページ
か189、もうこれこれ、あ、これじゃない、こっちの方じゃなくてね、うん、全人口のやつも、まだ似たようなもんで、2050年から60年で、あのこのいわゆる、あれじゃなくてね、あの、これは40代のやつを書いてあるから、
若干ずれる、
うん。全人口でも、そうなんだ。で、逆にそんなに成長すると、さっきも言ったように、経済なんかよりも人間の命の方が大事なんで、
うん、
資本主義なんか発展して、人が死んでも困るんですよ、
うん。
だからそこはうまくブレーキがかかるわけよ。
はい、
うん、このままいくとね、うん。だからそれでいいのよ。
うん、
という話をあの資本主義ばっかりで頭がこうってるとあの金のために人が死ぬというつまらない話になるわけで、なんとなく分かってきた、
はい、
うん、だからもうそんなに、ね、先は長くないわけ実は、
うん、
資本主義祭りの
資本主義という巨大な祭りの
巨大な祭りの
伊藤です。はい。あ、お願いいたします。はい。
ちょっとこの荷物を見せたから、それが来たら、
はい。
わかりましたですか、はい、資本主義。じゃあ、この後はどうなるんだというのは、まだその先のストーリーがあるんです、実は。おぉ、そうなんですか。
飯食って。
まあ、そう考えると、いかに資本主義も成長祭りも、あと50年ぐらいのことだから、みんなが最後のその、散り際に頑張ろうという気持ち
で。散り際、
いや、本当最後の散り際に頑張って、こう、世界をこう、ガーッと、もう最後50年ぐらいしかないんだから、今みたいに、あの、会社作って、工業化してっていうのが通じるのは。世界全体でその祭りができるなと、50年ぐらいだから、あちこちインフラ作って、どうのこうのっていうのを世界中でやると思うんだけど。日本のこれ見たら、これ面白い、うん、これが日本の現場がこれか、うん、これが全体の人口、今がこれでしょ、
はい、
2005年これでピーク何事
ピーク
で1億2000万円ちょっとか、はい、それがビューッと下がっちゃう、
ビューッと下がるね、
ここまで下がっちゃう、
はい、
1955年ぐらいでこんなもんだから、その半分になっちゃう、
うん、
でこれは簡単に治らないのよ、もう
治らない、
うん、そりゃそうだ、でこれを前提にすれば年金なんか成り立つために政府が頑張ってくれると思ってる人の頭のおかしさが分かるだろ、これ誰がやったってことも、どうにもこ
うにもならないんだろうな、
こんなものは。だから今引退してる人でもう逃げ切ったと思ってる人はこれから悲惨な目に遭うわけよ。
ああ、なるほど。
逃げ切ったと思ってるのはあのこの制度が続くと思ってる前提だから。
なるほど。
だからこれからどんどんさ、はい、そんなことに回す金がなくなっていくわけよ。
は
い、
ちょ
っと違います。ああ、いやー、よかったよかったと、これで年金暮らしになってて、もしかしたら危ないんだ。
そう、何年かもらってる人ってそれに慣れてますからね。
そう、慣れてる。
だからますます、だからで一番弱い時に放出されるわけよ。
そうですね。
もう仕事もできなくなって、もう働く気力もなくなって、70ぐらいになってから急に年金が、額面上出るんだけど、実際はインフレーションになってるんで、意味がないお金になっちゃうから。でそれでどうすんだってわめいてみたって誰も聞きやしないとあんたたちが今まで若者を苦しめて
搾
取したくせに今さら何言ってんだと。で老人もそこら辺でこう働くようになると、
あ、
ね、今まで大企業に勤めててこうやってうわんとか出た人が逆に今までみんなが彼らが道のいたこうホームレスに転落していくと。なりかねないと。でもどう見てもね、これどうしてもこう設計しようがないのよ、こんなの。
そうですね。でも今68ぐらいの人と話すと毎日が日曜日って言いますからね。
うん、いやだからそういうやつにはもう、鉄を、カツを言わなきゃいけない。働かせるのは楽でかいやつだよ。カツを。でそういう若い現役世代から虫を取るのもいい加減にしろと
この3人は多分仕事を辞めるっていう概念がないと思うんですよ死ぬ日まで多分働いてるなかなか見ないっすよね。すごいマスコミにコントロールされてます。いや、わかんないけど大丈夫ですよ。頼みましょうか。俺、知らずに とりあえず5年祭りや
る。日本祭り、
日本祭り、とりあえず踊っといて。
それみんな海外に出すしちゃうけど、
そこがあと逆入れるでしょ。おじいちゃんおばあちゃんで要介護の人とかは日本人の若者じゃダメじゃないですか。
はい、
だからチャイナから入れるか。中国に行くとき
ついたら中国に行くとき
ついたらだからどこもアラビシアとか、
はいはいはい、
アラビアの方まで行かないと来てくれないですよね、はい、フィリピンの離島とかもありますよね、うん、多分中国はもうだんだんもう嫌じゃないですか、分かんないです
けど、
韓国は韓国の方がもっと深刻だから来れない俺仲良くしとかないとね。
どうしようもないです
よね。どうしようもないですけどね。でもこのスペインとかイタリアは搾取するんですよ。日本とか
やられる。そうですね。
こう深刻なのはお金だけじゃなくて、うん、介護の問題で、
はい、意外
で
がい
ない、ね、ロボットでできる、うん、すごいですね。
だから見るとね、いろいろこうお金使って、例えばね、個人向けの仕事なんかの場合だと、
はい、
特に不況になってきてるね。
はい、
逆に不安なのから余計
そうチャンスがある
の、まあ、はい、こういうこともあるのよ。それはでもそれは、
うん、
ちょっとまた副作用もあってね、
はい、
所詮それは意味のないことを教えてるわけでだからちょっとそういうちょっといろんなことを考えてる、不況になって弱ってる人をさらに足気にして儲けるというのもあるしさ。
ちょっとそれはいろいろこう冷静に考えて、自分がどんな仕事をやってるのかっていうのはちょっと理解して、
はいはいはいはい、
やった方がよろしいと。
はい。
上からもう何回も見るけど、右上の方でこう連結されてくると、
はい、
日本の大企業も当然中国マーケットに行きますが、うん、中国の働いて、インドで働いている人たちもより高い、
うん、
市場で働きたいから、当然、はい、両方ともガーッとなって、
はいはい、
日本で普通の仕事をやってる人はどんどん、
はい、
世界レベルのお金になっちゃって、
なって
どんどん給料、日本が高すぎて向こう安すぎるから、はい、どんどんどんどんこう一体化していくわけ、
はいはい
うんうん、だからちょっとそのあたりをこうよく読んでですね、
その差異が本当にあるのかないのか、
だから差異はないわけよ、結局日本人は別に何の仕事もしてないわけよ、
はい、今は
いや、だから何度も言ってるように日本人ができることは別に韓国の人できるんだよ、
うん、
液晶パネルで明らかに台湾でもできるわけ、
はいはい、
ということは日本人はなんかすごい仕事してると思っちゃいけないの、
うん、
で日本というそのマーケットで日本人が注目されたのは、はい、日本人の会社と日本人を使うのが当たり前だからっていう常識があったからだけで、
はい、
それがなくなってくるわけですよ当然、
はいはい、
彼らも日本語喋れるんだし、はいはい、そうすると当然そんな大した仕事やってるわけじゃないからさ、はい、そんなのはどんどんどんどん賃金を平準化していって、日本は高すぎるから安くなって、うん、向こうは高い方に行くと、うん、あと1万2000円で足りてんだよ、
はい、
結局
すごいです
すごいんじゃなくて日本がすごすぎるんだよ高すぎるんだよだからそれがどんどんどんどん縮まっていくということになるから、だから結局そこが完全に縮まらないんですよ、もちろん。ただ方法としてはこうなってこうなって
、
完全に平均化しようしないにしてもこういうふうになってくるときは明らかなわけ、うんうん、その中でどう考えていくかという、なかなか面白い時代なんだけど、もう一個待ってね、ちょっと建物が大きいから卓球部の人が来て、
本番
まですごい時間かか
る。タイムラグが。
多分何件もまとめていない。
ああ、そうですね。
うん、あ、来た。